耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1062回2月26日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん今どの銀行にお金を預けていますでしょうか。別にね、不穏な話じゃないんです。どこどこに振り込めとかそういう話じゃありません。今ね、日本で三大メガバンクというとですね、三菱 UFJ、みずほ、三井住友、この三つなんですけども、この三つの銀行はね、様々な銀行が合併吸収を繰り返して大きくなってきたわけです。まあ合併が成立するためにですね、世界最大のメガバンクが誕生なんていう風にね、まあニュースとか新聞で取り上げられてきたのでね、皆さんも記憶に新しいところじゃないでしょうか。で、今回はですね、まあ本の内容もあるんですけど、皆さんにお聞きしたいのが、銀行が大きくなることって果たしていいことなんでしょうか。はい、この点を考えながらですね、今回のお話聞いていただきたいと思います。今回は日本の経済の基盤にもなっています三大銀行について徹底的に検証を重ねて、銀行そのもののあり方について警鐘を鳴らす一冊を紹介していきます。著者はですね、以前に新刊ラジオで何回か紹介していますので、おなじみの方ですね。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は七つ森書館より出ております奥村博史著、徹底検証日本の三大銀行という本です。まずは著者のご紹介なんですけども、奥村博史さん、今回これで3冊目の紹介ですかね。1930年生まれ、80歳を過ぎていらっしゃる方なんですね。日本証券経済研究所主任研究員、龍谷大学教授、中央大学商学部金融学科教授というふうに歴任されてきていますが、現在は会社学研究家、商学博士として、数多くの著書を執筆して、現代の企業や金融などに警鐘を鳴らしています。直近では新刊ラジオ第822回徹底検証日本の五大新聞、こちらの方を、ご紹介させていただきました。で、そんな奥村さんが書かれた今回の本のテーマ、こんな感じです。銀行が大きくなるのはいいことなのか、そして良い銀行になっていくにはどうすればいいのかを考える。というわけで内容をね、見ていきましょう。まずはね、最近の状況なんですけども、まあ、リーマンショックの後、アメリカで銀行にね、巨大の公的資金が投じられて、まあ、今もその影響は甚大に残っております。世界的にね、影響が少ない方だと言われている日本でも無傷ではありませんでした。日本の三大メガバンクもですね、2009年3月期決算で、まあ、大きな赤字計上をするに至ったというのはね、皆さんも覚えていらっしゃるでしょう。で、まあ、日本の三大メガバンクっていうのもう一回言いますけども、まあ、三菱東京 UFJ とみずほと、三井住友。本書ではですね、この3つの銀行の成り立ちを追いながら、その合併や吸収の繰り返しにどういった事情と背景があったのかというのを紐解いていってます。でその中でですね、もう著者の奥村さんが繰り返し唱えてることがあるんですけども、それはこんな感じ。銀行が合併や吸収を繰り返して大きくなっていくことには理念や戦略がなく、ただ大きくなればいいという考えのもとになされている。恐ろしいことなんですけどもね、どういうことなのか見ていきましょう。例えば、この本第1章、三菱 UFJ フィナンシャルグループの場合、2004年にね、UFJ と三菱東京が統合して、総資産190兆円の大規模の銀行ができたという。まあ、当時マスコミはですね、世界最大のメガバンクなんて読み出して書き立ててましたけども、これによりですね、日本はこの時から、まあ、みずほ、三井住友との、まあ、あの三大銀行体制となってきました。で、この三菱東京 UFJ をですね、少し分解して経緯を追っていくんですけども、まずは、三菱東京、もしくは東京三菱時代、海外取引に強かった東京銀行というのがありましてですね、ある時多額の不良債権を抱えてしまったんですね。そこで合併構想を模索したんですけども、相手に選んだのは三菱銀行でした。で、この時なんで相手に選んだかというとですね、当時の東京銀行の頭取と三菱グループの有力者の縁というのが、まあ、たまたま深いものであったからなされた合併だったんじゃないかなんていうふうに奥村さんはこの本で言ってるわけなんですね。で、まあ、こうしてね、1995年に合併された東京三菱という銀行はですね、まあ、国内外に強い力を持って世界最大の資金量で不良債権の少ない銀行っていうふうに言われる一方で、 合併した後の東京三菱銀行が積極的に何をしようとしたのかわからないなんていう批判もあったわけなんですね。そう、なのでやっぱりビジョンがないままに合併したんじゃないだろうかというのがこの本の意見なんです。で、その後に出てきます UFJ の方はと言いますとですね、2001年のお話なんですけどもね、三和銀行という銀行と、東海銀行という銀行がありましてですね、都銀のメガバンクへの再編の波に乗り遅れたこの銀行同士が、ま、生き残りの道として統合して UFJ 銀行にしようじゃないかとできた銀行です。ですがですね、2002年の秋にですね、当時小泉内閣の金融担当大臣でありました竹中平蔵氏の一言がですね、まあ、思わぬ動きとなって銀行業界を揺るがします。竹中さんこんなこと言いました。日本のメガバンクは2つか3つが適正ではないか。はい、こういう発言だったんですけどもね、当時メガバンクとして2位と3位を争っていたのが三菱東京と三井住友。これでね、もし竹中さんが2つでもいいなんて言った場合、どちらかが脱落してしまうということに気づいたわけなんですね。そしてそれを回避するために、まあ、この2つの銀行ともね、 UFJ 銀行を取り込もうというふうに考えたわけです。結果として UFJ 銀行は三菱東京の方を合併先に選びまして、2005年に三菱東京 UFJ というメガバンクが出来上がりました。はい、いかがでしょうか。これ合併の経緯を聞いてですね、戦略や展望があったように思える人はですね、そんなにいないんじゃないかなと思います。なんか仕方なく大きくなったって感じがしちゃいますよね。このね、三菱東京 UFJ の他のメガバンク、第一勧業銀行と富士銀行と日本工業銀行がね、合併してできた瑞穂銀行、あとは住友グループの中核銀行だった住友銀行と三井グループの桜銀行が合併してできた、三井住友銀行、この残る2つのメガバンクもですね、まあ、あの合併吸収繰り返してきたんですけども、その背景にあるのは似たり寄ったりのものだということがですね、この後奥村さんによって語られていくわけです。はい、というわけでね、まあ、合併吸収のお話だったんですけれども、まあ、これについてはですね、その銀行というのは大きいことはいいことだと思ってる人はね、ぜひ読んでいただきたい部分ですから、まあ、ぜひね、この本読んでみてください。で、この本ね、それだけじゃありません。いくつかね、日本の銀行の問題点というのも挙げてまして、例えばこんなお話、日本の銀行と証券の垣根がない、こういうことにもですね、奥村さんは警鐘を鳴らしています。歴史を振り返るんですけども、1929年世界大恐慌が起きまして、株価の暴落で、全米で6000もの銀行が倒産した、そんな事件がありました。それによってですね、銀行と証券を分離する法律、グラス・スティーガル法というのが成立したんですが、日本でもね、この制度を導入して、銀行と証券は切り離されてきましたが、1970年代以降ですね、アメリカで規制緩和が推し進められると、日本も追従するように規制が緩和されていきました。で、結果としてアメリカでは何が起きたかと言いますとですね、まあ、皆さんご存知、サブプライムローンというものがですね、あの、加工されて世の中に広く出回ってドカーンっていうことがですね、あの、2007年ぐらいに起きたわけですね。でですね、まあ、あの、投資銀行会社であるベアスターンズが行き詰まって、翌年リーマンブラザーズが倒産というね、まあ、素敵な事件があったんですけども、これをですね、まあ、奥村さんはその、日本の銀行は歴史から何も学んでないのかなーなんていうちょっと厳しい言い方をしてですね、ちょっと咎めてるわけです。まあ、現在の状況もね、対策としては全く逆の方向に進んでいるとまで言っています。この問題についてはですね、あの、ここでは少ししか触れられないんですけども、あの、日本の銀行はですね、持ち株会社方式という方法でですね、あの、実質的にこの銀行と証券会社が一体化していると、つまりですね、あの、株価が落ちると銀行が打撃を受けるというね、分かりやすい図式が成り立っているといいます。で、こういったですね、まあ、持ち株会社方式というものにも、問題意識を持ってましてですね、まあ、取り上げてるんですけども、これについては皆さんちょっと自分で読んでみてください。で、この本の最後にはですね、まあ、現在の銀行の在り方に対して、まあ、一つの解決策を提唱しているんですが、簡単に言いますとですね、銀行縮小論というものです。この奥村さんのね、五大新聞社の話の時はですね、まあ、新聞社解体論なんてのを提示してましたけども、銀行については銀行縮小論、これを唱えています。まあ、大きいことはいいことだと思っている人には荒唐無稽に思えるかもしれませんけども、まあ、この本のね、奥村さんの主張をね、読んでいくと、まあ、銀行縮小というのも一つの手かな、そういうふうに思えると思います。で、こちらの本なんですけども、まあ、金融業界に携わっている方には非常に興味深いと思いますけれども、 奥村さんはですね、最後にこの本で言ってるんですけど、収入や企業の年バリューで銀行を就職先に選ぶ新社会人がいるが、そこにもね、危惧の念を呈すと言っていますね。就職先としてね、銀行を考えている若い世代の人たち、ぜひ読んでほしいと思います。そしてですね、普段銀行にお金を預けている人、まあ、ほとんどの人そうだと思うんですけども、銀行というものの仕組みをですね、この本で再確認してみてはいかがでしょうか。意外とびっくりです。では書籍情報です。徹底検証、日本の三大銀行、奥村博司著、七つ森書館より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ね、徹底検証、日本の五大新聞に続いて日本の三大銀行と来たんですけども、まあ、三大銀行とは言ってもですね、いろんな銀行が合併してるので、ね、歴史を紐解いていけば五大新聞と同じぐらいの分量になっております。で、今回の本なんですけどもね、本当にね、僕も勉強になりました。その三大銀行って言いますけども、各ね、銀行とか、あと各証券会社の成り立ちっていうのをですね、結構抑えてないところもあってですね、あ、なるほど、あの会社はそういうところから始まったのか、なんていう情報もありましたのでね、僕としてはちょっと歴史を紐解く感じで楽しめました。で、こちらの本ね、書いてることはね、ちょっと中級者向けかなって感じはするんですけども、難しいことは書いてるわけではないんですけども、たくさんの会社の名前とかね、たくさんの歴史背景が出てきます。なのでですね、金融業界ちょっと自分弱いんだよなーっていうですね、ビジネス書読みの皆さんはですね、こちらの本読んでみてはいかがでしょうか。というわけでですね、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。